医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は東京医科大学100年の歩みと創立100周年記念事業の概要と題して、東京医科大学学長の鈴木守さんに伺います。
鈴木先生、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東京医科大学は来年2016年に創立100周年を迎えられます。これからも100年に向けた100周年ビジョンについてお聞かせください。
次の100年も変えない我々のモットーがあります。それは見学の精神である自習自学です。繰り返しになりますが、自らの意思で学び、考え、判断し、行動し、新しい道を切り開いていくことで、人に、また社会に貢献する精神であります。そして、高是の正義友愛奉仕。これは、人、患者さん、社会と関わっていく上での行動原則と考えています。そして、医科大学として、教育、研究、診療を三位一体で行っていくということに変わりはありません。また創立100周年を機に、東京医大は医学部看護学科を新設しました。創立以来初めての新設学科になります。これで次の100年は単科医大から総合的な医科大学として進むことといたしました。これからの医療はより多様化、高度化し、そしてチーム医療の重要性が進んできます。これからの医療ニーズに挑むための体制を整えたわけです。次の100年を東京医大らしく切り開いていくためには、3つのキーワードを掲げています。それは、人に優しい、豊かなコミュニケーション、それに国際化ということです。まず、人に優しいということですが、これは患者さんに優しくということです。患者さんやその家族に寄り添い、共にある医療を提供し続けること。そして、この優しい医療の究極の形が、低侵襲医療です。ロボット手術がその一つですが、患者さんへの負担をできるだけ小さくしていく治療をもっともっと追求していきたいと思っています。そしてもう一つあります。治療しても最低限で済むようにすることも低侵襲医療の一つです。このためには早期の診断が重要で、特にがんの早期診断法の開発にも集中的に取り組んでいます。しかも患者さんへの負担や面倒が少ない低侵襲で簡便な検査方法を研究しています。次に職員に優しいということです。優しい医療を患者さんに提供するためには、医療スタッフが元気で明るくなければなりません。職場としての医療の現場をより良い環境にしていくことが必要です。そして地域に優しくということです。大学や病院がこれまで活動し続けられたのも地域と地域の皆さんの理解があってこそです。そしてまた医科大学の付属病院ということから、医療政策上高機能な医療の集中的な提供を求められていることから、周辺地域の市民の皆さん、周辺地域の診療所や病院など、医療機関、医療従事者の皆さんからの信頼をもっと得ていかなければならないと思います。もっと地域に開かれた大学、病院になることを考えております。次に、豊かなコミュニケーションということです。これは人に優しくあるために必要なことです。真の意味で相手の立場に立った良質なコミュニケーションを根付かせていきたいと思います。まずは患者さんやご家族に対するコミュニケーションを良くすることです。もう一つが学内、院内、チーム内のコミュニケーションを良くすることです。なお、最近医療機関内での不祥事の話題が続いておりますが、現在は技量の問題よりも医療チーム内のコミュニケーション不足、医療者と患者さんとのコミュニケーション不足が本質的な原因になっていることが多いようです。安全管理面、もっともっと患者さんに優しい医療のためにも、もっと良質なコミュニケーションを取れるようにしていきたいと思います。それから国際化ということです。 まあ、国際化というともはや陳腐な言葉に聞こえるかもしれませんが、まだまだ立ち遅れている部分がありますので、まずはこの点をしっかりやっていきたいと思います。新宿は外国人がたくさん訪れる日本の都市であることも無関係ではありません。例えば医学教育の分野別評価、まあ別名国際認証とも言われますが、このような国際基準にのっとった医学教育の改革、まあこれによって将来の医学生や医師の海外での研修や活躍の場を広げていきたいと思います。多くの良い英語研究論文を完成させまして、海外へ発信することも必要です。以前に比べると格段に英語論文発表数は増えてきています。これを維持したいと思います。それから海外の医学部との連携を強化、拡大し、留学を奨励したいと考えています。
次の100年に向かうにあたりまして、東京医科大学が解決しなければならない課題とは何でしょうか。
まず最近医療機関の良くないニュースが多いようですが、実は東京医大でも安全管理面やガバナンス面で問題のあった時期がありました。しかしこの10年をかけて一つ一つ問題と向き合い、新たな施策を考え、皆で意識を高く合わせていくことを続けてきた結果、なんとか信頼を取り戻し、十分な医療を提供することができるようになっていると思います。しかし油断は禁物で、過去の事例を風化させないことが大事です。具体的に語り継ぎ、倫理教育やコンプライアンス教育も含めて、常に意識を高く保つことが重要です。また問題が発生してもすぐさま反応し、組織的に対応することで未然に防ぐことが大事ですが、このためには何よりも風通しの良い風土、良好なコミュニケーション環境を徹底させることが必要です。これをこれからの100年も堅実に、また愚直にやっていくつもりです。これができるかどうかが一番の課題かと思っています。また一方で、安全で安心な医療を追求していくことも大切です。まだその途上ではありますが、一つの目標が先ほど申し上げた低侵襲医療です。このキーワードのもと、私をはじめ全職員が知恵を出して、安心で信頼される医療機関、優しいと評価される医療機関を作っていくつもりです。
それではおしまいに、来年の創立100周年を記念した事業についてお聞かせください。
100周年を機にこれまでを振り返りつつ、これからの100年をどう東京医科大学が生きていくか、どう社会に貢献し続けていくか、これをさらに議論して突き詰めていくことが最も大事な、あえて言うならば100周年記念事業です。実際にこれまでにない全学的な体制で中長期の計画立案を大いに議論しながら進めているところです。とはいうものの、記念事業として進めているものがあります。実はたくさんございますが、その中でも3つを紹介いたします。新病院の建設、教育研究棟の建設、それに看護学科の新設です。まず最大の事業が西新宿にある大学病院の新築事業です。いよいよ来年100周年の年に着工する予定で、2019年の東京五輪の前年に開院予定です。これから日本は超高齢社会に突き進み、その後人口減少時代に入るとされ、社会状況も医療ニーズも大きく変化していくことが予想されますが、そうした社会の変化へ対応し、そして当然のことながらすごいスピードで進歩する医療技術へ対応できる次世代型の高機能病院となる予定です。もちろん都庁のお膝元、都心の中央にあるということで、災害拠点病院としての機能も大幅に強化する予定です。次は教育研究棟の建設です。これは2013年に竣工し、西新宿キャンパスの大学病院の隣に立っています。その名のごとく、学生教育や医師研修の充実を図るために、教室や実習室を充実させ、一方で最新の実験室を整備し、 高度な医学研究が臨床の現場である大学病院のすぐ隣で行われるようにいたしました。なおその愛称名前ですけども公募いたしまして、東京医大の精神を表すため自主自学館というふうに名付けています。3番目は医学部看護学科の新設です。こちらも2013年に開設され、101年目の2017年に初めて卒業生を出すことになっています。これまで約100年にわたって完全に単科の大学としてやってきましたが、次の100年を見据えたとき、これからの医療の広がり、そしてチーム医療の重要性がより進む中で、看護師の役割が急激に大きくなっており、高度な知識と思考力を持った看護師を養成することが必要な時代になったと考えまして、初めて新たに学科を作りました。ここではこれまで一般的に行われてきた看護教育の組み立てを考え直し、新しいカリキュラムを作りました。医療と看護の本質を学べるようにしてあります。また実践力の獲得、つまり覚えることではなく現場での考える力、瞬発力の強化のため国内でも最高レベルのシミュレーション設備と教育体制を整えました。教員の操作で血圧や心拍などが変化し、痛がったり咳込んだり、あるいは涙したりする高機能のシミュレーションロボットを多数導入して、あらゆる環境をシミュレーションし、どんな状況でも冷静に考え医療チームに貢献できる力を身につけることを狙っています。他にも次世代を視野に入れたとき、起こりうる課題や変化に柔軟に対応できるよう様々な準備をしているところです。
鈴木先生、3週にわたりましてどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お話は東京医科大学学長の鈴木守さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。